さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。東大阪市よりまもるさん、ありがとうございます。わあ、すっごく素敵な旅館のお名前を書いた石畳にある、また、紅葉が綺麗なおあがきをいただきました。そして仏様のシールがにぎやかに貼られています。みおけいさん、毎週土曜日の放送を楽しみに聞いています。親鸞聖人の本に救われてきましたが、河村みおけいさんの本も法話も心が晴れ晴れします。ストレス社会で鬱の人が増加している中、この番組を愛聴している人が多いと小耳に挟みました。若き頃の藤村志保さんを彷彿させる京美人の妙計さんのラジオの時間延長を希望しますとのことです。わあ、ありがとうございます。誰ならこそこんなあったかいメッセージを送っていただけるか本当に嬉しいです。藤村志保さんですか。私今ちょっとネットでお顔を見たんですが、キリッとした方ですね。いやいやいや、とんでもございません。もう私こんなにあの素敵な女性に似てるとは本当に恐れ入りますが、でもこうして私のことを思いながらメッセージを寄せていただいたまもるさん、本当に嬉しいです。心強いです。これからもどうかこの番組を支えてくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきましたコスモスさん、みおけいさん、プレゼントを応募します。私は看護学校時代の同窓会奈良で開催されたんですが行ってきました。コロナ禍で5年間できなかったんですが、14人も参加してくれ、大分、山口、島根、遠方からも来てくれました。食事をしながら話が盛り上がったんですよとのことです。そして最後は皆さんと合唱なさったんですね。もう共に苦労を味わった仲間とこうして再会できること、本当に良い時間を送られたんですね。お便りありがとうございました。さあ続いての方です。コマドリさん、ありがとうございます。一瞬にして秋から冬がやってまいりました。北海道の友人からお米が届きました。そして、今何もかも値上がりしているので、もう本当に食べ盛りの家庭があると今このお米も貴重ですよね。本当に心遣いをいただいて、心温かいキャッチボールってほのぼのしますねとのことです。コマドリさん、以前もね、北海道の方と言葉を交わしながら字のものを送り合ってると聞きました。いいですよね、こんな関係って本当羨ましいです。ありがとうございます。続いての方です。かみちゃんさん、ありがとうございます。みおけいさん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも楽しみに聞かせていただいています。いつもうなずいて説得力のあるお話に共感しております。そして最後の言葉の贈り物もいつも楽しみですとのことです。かみちゃんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ぎっくり腰のボアンコンストリーターさん、ありがとうございます。みおけいさん、いつもいつもみおけいさんが初めて KBS の番組をした時から聞いておりますが、わかりやすい番組ありがとうございます。今迷惑を考えてない人が多すぎますとのことです。確かにそうですよね。人間っていうのは心に余裕がなくなると、特にこう自分中心になってしまうんです。相手の叫び声とか困ってる顔はなかなか見れずに、とにかくこう自分をね主張してしまう方も確かにおられますよね。そのためにも私たちが心に余裕を持って付き合っていくしかないと思います。そういった余裕に出会った時に、やはり固くなになった心も変わってくるのかなと思っておりますので、どうぞ共に心柔軟にしていきましょう。ありがとうございます。さあ続いての方です。花大好きさん、ありがとうございます。土曜日はラジオ体操をして、そしてみおけいさんのラジオを コーヒーを飲みながら聞いてほっこりです。妙慶さんの声にも癒されます。苦手な人との付き合い、本当ラジオから聞いて距離を置こうと思ってもおりますとのことです。そうですか、今もコーヒーを飲まれていますか。体を緩める時間、心を緩める時間、これがこの番組かなと思っております。これからもよろしくお願いします。さあ続いての方です。枚方のキティちゃんさん、ありがとうございます。この土曜日の8時は欠かさず聞いております。1ヶ月半母は入院をしておりました。介護初心者の私は母のお世話に慣れてないので宿泊しております。慣れないのでいろんな方々に助けていただきながら母のお世話頑張りますとのことです。そうですか。まず介護というのはね、する側とされる側、この気持ちに温度差があるということをぜひね知ってください。私はこうしてあげたいのに相手はそんな気持ちにはなれない、なんでこんなことになるの、こんなことしかしないのって、ついこちらはね健康な立場で言ってしまうんですが、向こうは分かってでもできないこともあるということなんですよね。そのためには介護の専門の方にも聞いていく、そしてなんでイライラしてるのかなって自分の胸にもね聞いていく時間って大切だと思います。キティさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネーム花オクラさん、ありがとうございます。妙慶さん、欠かさず拝聴させていただいております。私の母は毒親で、人の自信を失わせていく、時には暴力も振るう人です。私は若い頃にはそのために摂食障害になりました。結婚して落ち着いたんですが、今思うことは母も所詮ただの人と割り切っておりますとのことです。そうなんです。若い頃はね、やはり年上、そして親、先生っていうのはみんな偉いんだ、この人の言葉を聞かなければいけない、これも尊敬する意味で大切なんですが、どんな人も完璧ではありません。必ず親鸞聖人は凡夫の身であります、煩悩を抱えた凡夫だっておっしゃったんです。ですから嫌な思いをした時には、相手の煩悩がもうメラメラっと出てしまったんですね。だから花小倉さんも辛い思いをなさったと思います。ようやく年を重ねて、ああそうかそうか、はあもう完璧じゃないっていうことに悟られたんですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。ゆきえさん、ありがとうございます。少しずつ寒くなってきました。暖房を出したんですがリモコンが見当たりません。そして本体でつけたり消したりしていたら、スイッチが私のスリットのポッケに入っておりましたとのことです。そうですか、なるほど、わかるな。もう無造作にリモコンをね、自分のポッケに、服のポッケに入れてしまったんですよね。もうわかるような気がいたします。本当にちゃまきたっぷりの池江さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームナイスショートさん、ありがとうございます。妙慶さん、どうしても神様がトップにおられるのに、皆さんお釈迦様が全てだと言っておられませんかとのことです。まずナイスショートさん、知っていただきたいのは、神様と仏様は違います。またお釈迦様と神様は違います。何かというと、お釈迦様は私たちと一緒、人間だったんです。ですからもう比べる次元が違うということなんですよね。どうしても神様神様って言ってしまうと、私たちはやはりどうしても壮大な存在から、やっぱりこうどうしてもこう言われてもピンとこない。それよりも同じ人間として、私たちよりも先に悩み抜いて悟られた方から教えていただくと、そうか、お釈迦様一歩先にこういうふうに経験して、こういう痛い思いされて、こういうことを悟られたんだったら、それをぜひ教えていただけた、ありがたいなと思ってもらったらいいということです。ですから比べる次元が違うということをぜひね、ナイスショートさん知ってくださいね。 さあ続いての方です。ほっこりさん、ありがとうございます。私は幼い頃から怪我が多く、つい最近も怪我をしました。一生懸命やっているのに、どうして私ばかり怪我をするんですか。悲しくなりました。私は何もかも失敗ばかりで自信を持てません、とのことです。まずほっこりさん、なんで怪我しちゃうんでしょうね。その理由をゆっくり見ていきませんか。もしも周りにお願いできる方がいたら、ほっこりさんの一日の行動は長いので、まあ10分ぐらいの行動をちょっと画像を撮ってもらいましょう。すると客観視して見ることによって、もしかしたらそそっかしいところもあるのかもしれない。自分の姿をちょっと画像で見ていくと、なるほどこれかっていう発見があるかもしれませんよ。さあ続いての方です。アルメカトさん、ありがとうございます。ウミガメは産卵する砂の上の温度でオスメスが変わるそうですよ。アメリカはいつになったら温暖化だと認めてくださるんでしょうか、とのことです。あー、なるほどですね。産卵するときウミガメのこう神秘だと言いますけれども、温度でですか。いや、私も勉強になりました。知りませんでした。もうアメリカにと特定せず、もう私たち一人一人がこの温暖化について深刻に考えないといけないと思います。続いての方、大分パンサーオンサーさん、ありがとうございます。私は大谷派のお寺があるんですが、大分県にあります。でもお寺名が分かりません、とのことです。そこでね、久留米に信州大谷は九州教区があるので、そこで問い合わせをしてね、ぜひ聞いてみてくださいね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来月紹介させていただきます。